こんばんは、しょうこです。この番組は四柱推命鑑定士のしょうこが四柱推命のこと、占いのこと、あれこれお話ししていく番組です。さて、なんと今日はこの回で、なんと50回目に到達しました。はい、いつも聞いてくださりありがとうございます。今日でなんとね、50回目の番組ということになりますが、そんな50回目、記念の50回目は何の話をするかというと、グレートコンジャンクションについて全然四柱推命と関係ないって思うと思いますが、ちょっとねこのお話をさせてください。まあこの番組、四柱推命だけではなくって、占い、いろんなことにね、まあメインは四柱推命にもちろんなりますが、占いのいろんなことも少しずつねお話できたらなと思っていますので、今日はグレートコンジャンクションについて少しお話しさせてください。グレートコンジャンクション、なんだかわかりますか？ねえ、これ昨日すごくあちこちで騒がれていた、まあ占いの界隈かな、では結構ね、風の時代が来る、グレートコンジャンクションって言われたりしていましたが、西洋占星術ではとっても大事な昨日は日だったようです。そう、というのも木星とね土星が最接近していたんですよね。それもね、なんか約800年ぶりということで、そう、このグレートコンジャンクションというのが大きい、土星と木星がそう最接近してました。昨日一昨日はねとても天気が良くって、肉眼でもねすごい夕方に光り輝く2つの星、土星と木星、肉眼でもね本当に見えるくらいで、とっても綺麗でした。普段あんまりねこうあの星が何だなとかあんまり詳しくないので見ないんですが、でもねそれでもすごく綺麗に見えて、あーとっても綺麗だなって思ってましたそう、そんなねグレートコンジャンクションに合わせて、西洋占星術界のねとても有名な方たちのオンライン YouTube 配信がね昨日ありました。それがねちょっととても面白かったので、今日はそれが面白かったというお話をさせてください。重なる木星と土星を眺めながら語る夕べ、グレートコンジャンクション2020というイベントだったんですが、こちらはねオンラインイベントで無料で配信という形だったんですね。で、加賀美隆二さん、そして大橋真紀さんナビゲーターで、ゲスト石井ゆかりさん、シュガーさん、グラスさん、そして宇宙物理学者の磯部弘明さんが出てらっしゃいました。もうなんか本当にお名前だけ聞くだけでもう超有名どころっていう感じですが、これすごく面白くて、これですね、あのアーカイブ見れますので、興味ある方ぜひ見ていただけたらと思います。そうなんですよ、とてもね長い配信なんですが、とても面白かったですね。特にね私何が面白かったかっていうと、そうですね、グレートコンジャンクションとはというシュガーさんのお話もねちょっと面白かったんですが、今日お話ししたいのはこの科学と占星術の間ということで、この磯部弘明さんっていう方はね、この占いのイベントに宇宙物理学者の方が出てらして、こんなことあるんだみたいな、いやちょっとそれは面白そうだなって結構思って申し込んだっていうのもあるんですが、とっても面白かったです。でやはりねそこでもあの配信の中でも触れられてましたが、なかなかこう宇宙物理学の方が占いのイベントに出ることはないっておっしゃってましたね。そう、でもねとっても面白かったですよ。ぜひね詳しくはあの YouTube 見ていただけたらいいかなと思うんですが、そう、私すごい面白かったのはまあちょっと Twitter にも書きましたが、そう、宇宙天気予報っていうのがあって、それを見ていくとどれぐらいねこう太陽のフレアが大きいのが起きるかとかっていうのが分かるとか、まあでもいつ起きるかは分からないけれども、まあ、すごい大きな太陽のフレアが起きると東京とか、ね、京都とかでもオーロラが見えるという話をされていて、ね、江戸時代末期ぐらいに一回そういうのがあって、いろいろねあの文献が残ってるっていうのがね書いて言ってらっしゃいましたね。 なんか夜なのに手のシワが見えたとか、なんか そこかいみたいな、ちょっとね面白いですよねとかで、そういうのが載っていて、だいたい100年とか200年に1回ぐらいはそういうことが起きて、まあ、そうなると東京とか京都とか普段オーロラ絶対見えないところでも見えるっていうねお話をされていて、でも今はもしそれぐらいの大きなフレアが起きてしまうと、私たちはたくさんの電気とか電子機器を使っているので、それがめちゃくちゃ影響を受けるという話もねされてましたが、小さいものは大丈夫とおっしゃってましたね。スマホとかは大丈夫だけど、まあ、送電線とか大きな電力が流れているところはかなり影響を受ける。 GPS とかで自動運転とかは結構大変。あとは宇宙旅行に行ってはいけないっていうのもちょっと面白かったですね。その時は宇宙に行かないみたいな、宇宙旅行かみたいなね面白かったですね。なんかそういったね、こう天文学と、あとは、まあ、先生術が古代ねどんな風にこうリンクしていたかとかっていうような話もされていて、それすごくね面白かったですよ。というわけで、ぜひねこの詳しくは見ていただいたらいいなと思います。で、そうそう、そのねグレートコンジャンクションっていうのが起きて、まあそれがねどこの場所で起きるかっていうので関係していくらしいんですが、天体のね。で、まあ、今までは土の時代というものだったのが、これからは風の時代になっていくんだっていう話です。西洋占星術詳しい方にこの辺はぜひね詳しくは聞いていただきたいんですが、まあ、風というキーワードからちょっとだけ四柱推命のことをお話ししたいです。四柱推命は、まあ、陰陽五行説にのっとった占いとなっていて、まあ、西洋占星図はね天文学とこうとても近くって、まあ、昔はね同じ占星術と天文学は科学が発展するまではね結構区別がなかったっていうふうにおっしゃっていたんですが、で天文なので、まあ、自然をすごく相手にしているものだよっていう話もね昨日の中出てきましたが、四柱推命は自然哲学というふうに考えます。陰陽五行説は自然哲学と考えますので、まあ、自然の中を見ていく。なので私の先生も自然を見て四柱推命のことを考えたりとかもするし、自然をから四柱推命を学ぶことがね、実際のこう自然を眺めてとかその中に身を置いて感じることはあるってよくねおっしゃっているので、まあ、とてもその辺も全然違うものですが多少こうリンクするようなところがあるかなと思います。で、何を話したいかというと、そう、四柱推命は陰陽五行説というものを使いますね。物事陰陽あって、五行は木、木、火、土、金、水の5つというふうに考えます。で、今までは西洋占星術の世界では土の時代、これは物質的なものとかそういったもの、そうですね、お金とかあとはまあ土地とかそういった目に見えるもの、物質主義ということらしいです。ちょっと違ったらごめんなさい。そしてそこから風の時代は情報とかネットワークとか共有とかコミュニケーションとかそういったものに価値が移り変わるという、そういう転換期ですっていうのをね、西洋占星術では言いますが、四柱推命の陰陽五行説に当てはめると土はありますよね。木火土金水の中土あります。ただ風がないですよね。そう、風、木火土金水の中に入っていないんですが、どこに入ると思いますか？実は風も五行の中に入りますが、さあどこに入るでしょうか？そうですね、もともとね五行の成り立ちとしては陰陽がこう分離し、冷たいものが北に行きます。で水となる。そしてその中から熱いものが南へと行って火になります。でさらに東に陽の木ね、陰陽の陽の木が東に移動し風となって散って 木の五行を生じます。そして残った陰の木が西に移動して金を生じます。中央に集まったものが土という感じになります。さあ出てきましたね。そう、風に、ね、なって風となって散って木の行、木の五行を生じています。というわけで、うん、そうですね、木の五行が風ですよっていう方もいるし、木の方に風があるとも言ったりします。まあいずれにしても風がこの五行の中で表すとしたら、そうですね、木に近いところにある、もしくは木の五行の中にあるっていうふうに考えて OK です。ですので、まあこれから風の時代になるっていうと、うん、まあね、なんかちょっと軽い感じがあったり、こう開放感があるような感じは風という単語から出てはきますけれども、あ、そっか、これもね、西洋占星術も自然界の中のことを見ていることで、四柱推命見方違うから無理やり当てはめる必要はないんですが、まあ四柱推命も自然哲学といって、自然の中のことを見ていくって考えた時に、風っていうキーワードから、あ、何か考えられることはないだろうかって思った時に、この五行に当てはめると、そうか、木の五行に入っていくんだなってことをね、ちょっと考えました。まあそれによって今後どうなっていくかっていうのは、またこれから少しずつね、考えていけたらなと思います。さあ今日は12分ほぼね、丸々このことについてお話をしてきましたが、グレートコンジャンクションから風についてお話ししてきました。